ポケット版のび太という生き方、富山大学名誉教授横山康之、アスコム。のび太は無理せず自分らしく生きる天才だった。今だから読みたい国民的人気漫画から学ぶ人生論、大人から子供まで読み継がれるロングセラー。のび太は人生で大切なことを教えてくれます。はじめに、のび太は実は人生の勝ち組であった。私は富山大学で教育学を研究したり学生に教えたりしておりました。名誉教授となった現在も様々な研究をしております。私の研究の中でも非常に大きな存在を占めるのがドラえもん学です。ドラえもん学とは国民的漫画ドラえもんを徹底的に調べるという学問で、私が提唱したものです。吹き出し、秘密道具、登場人物、時効作品といったデータベースを作成し、それらに基づいて登場キャラの行動やセリフを分析したりしていました。ドラえもんテントウムシコミックスシリーズだけでも全コマ数は64,811、全セリフは 46,959 にもなりますから、この作業は非常に膨大で手間のかかるものでした。15年以上にわたり年平均2000時間継続して全作品を100回以上読んできました。その作業を通じて私は多くの意外なことに気がつきました。特にのび太の行動やセリフに興味深いものがとても多かったのです。のび太は勉強はクラスでずっと最下位で、野球の打率は0割0分1厘など、スポーツも大の苦手な冴えない男の子。ジャイアンやスネ夫をはじめ他の子供たちからもいじめられてばかり。のび太のママや担任の先生からも叱られるのはもはや日常茶飯事です。そんな何もかもうまくいっていない印象のダメのび太ですが、私はドラえもん学を研究していく中で、のび太という男の子は実は想像以上に人生を上手に歩んでいるのではないかと思ったのです。大長編の冒険では彼は友達に信頼され、時にはドラえもんに代わって集団の中心人物としてリーダーシップを発揮することもあります。勉強や運動は確かに苦手ですが、どんなにドジでノロマであると言われても集団のかけがえのない一員として認められています。あのジャイアンやスネ夫ものび太を大切な仲間として遊ぶときには必ず声をかけています。のび太のママや先生からはいつも叱られていますが、のび太を見放したことは一度もありません。一番の成功は念願かなってみんなのマドンナしずちゃんを生涯のパートナーとして射止めたことではないでしょうか。のび太メソッドを使えば誰でも成功する。皆さんだっていつもぐうたら三昧のダメなやつののび太を腹立たしく思ったことはほとんどないでしょ。少しからかいたくなることがあっても、時には限りない親近感を抱いて応援したりすることもあるのではないでしょうか。このようにのび太の人生は一見して失敗の連続ですが、のび太は人生の重要な節目においては着実に夢を叶え、負け犬のび太から勝ち組のび太に変身しているのです。ではドジでノロマと言われ続けたのび太がどのようにして成功できたのでしょう。その秘密はのび太メソッド。 私がドラえもん学を研究し、その間に気づいたのび太が夢を叶えられた方法をまとめたものでして、この本でたくさん出てきます。こののび太メソッドは、どんなダメなやつでも夢が叶う魔法の法則です。皆さんの人生にも役立つようなヒントがこの本にはたくさん詰まっています。この本は2004年に発売したのび太という生き方を読みやすく再編集し、第8章にて新たな話を4つ加えて改良したものです。この4つの話のうち3つは映画スタンドバイミードラえもんの題材にもなり、多くのドラえもんファンが感動した作品を資料として使いました。のび太という生き方を読まれた方も、この本はきっと気に入っていただけるのではないかと思っています。横山康幸、登場人物の一人源静香の呼び方は静香ちゃんが広く知られていますが、本書では漫画での表記しずちゃんを用いることにします。